101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。銘酒の生産地として日本遺産に認定された神戸、西宮、伊丹のほかに、その産業の関連地域として尼崎と芦屋市が含まれています。で、尼崎については酒樽を巻いた菰の産地として尼崎挙げられているということは、菰樽物語の著者である榎本敏明さんにご案内をいただいて、先週尼崎へ行ってまいりまして、岸本吉次商店さんお尋ねしてお話を聞きました。そういうことは先週お伝えしたんですけど、さてもう一つ、芦屋市が認定地域に入っているのはなぜか、これを今日は探ってみたいと思っています。西宮市の郷土資料館で氷谷館長さんにお聞きしたら、芦屋市には酒造り用のお米をつくための、まあ精米するということですね、水車がたくさんあったということでした。では一体いつ頃どんな水車が回っていたのか、今でも見られるものはないのかな、まあ、そういうことを知りたいなと思って、芦屋市の文化財課、文化財の担当課は芦屋市では、生涯学習課というらしいんですけど、まあ、そちらに、お尋ねをして、学習生涯学習課の専門家の方に、この方は職員で森山さんという方なんですけど、お話をお聞きしました。で、森山さんのお話では、水車そのものの調査は平成18年に行ったとおっしゃってました。水車小屋があったのは芦屋市の山芦屋町、阪急電車の芦屋駅から、芦屋川の駅から、芦屋川の西側を北に登っていったところというふうなお話を、聞いてきました。まあ、記録に残る文章としては、明和6年といいますか1707年、内出村善四郎という方から水車小屋の設置の願い書が、出たんですな、大官の方にね。これが最も古い。から天明8年といいますから1769年ですか、この時に芦屋村から差し出された明細書というのがありまして、絞り油用の水車が6両、米付き用の水車が5両もあったという記録があるらしいですな。それから安政4年といいますから1857年ですけれど、この時に芦屋川の水車を描いた絵図があるんですね。で、この大きな絵図には22両もの水車が描かれているというふうなことを教えてくださいました。灘のお酒は江戸での評判が良くて需要が増える、まあ東京から欲しい欲しいと言われるので、まあ、関西から送るわけですな。そうすると製造量がどんどんどんどん増えていく。で、そのためにお米がいるわけで、まあ、お酒に使うお米ですがな、これを精米するということ もう酒蔵では間に合わなくなって、六甲から下る川の流れを利用して水車を作り、そこで精米してから酒蔵に持っていくというふうなことになってくるわけです。 芦屋川の急流を利用して、水車は明治18年には15台ぐらいあったと言われますな。で、一つの水車は、一番高いところで4メーター50から5メーター50ぐらいの大きさの水車やったと。幅が一尺、まあ、30センチぐらいの幅 でそれがこう回って、その心棒から続かれたところのこの、まあ、餅つきのようなこの道具ですな。それに、力が伝わって、で臼に入った米をつくと。で、臼に使われた石っていうのは80センチぐらいの正方形のもので、臼の部分は30センチから40センチぐらいやったというふうなことを言われてます。多い時、大正3年には10カ所ぐらいそういう、水車小屋が作られてて、昭和7年には5カ所になってしまった。えら減ってるわけですね。だからこの時期に大体こう世の中変わっていくわけですが、第一次世界大戦の頃からこう電力が使えるようになって、この水力でその水車を回して米をつくというようなことをせんでも、電気仕掛けで、まあ、精米ができるようになって、まあ、それで衰退していくわけですね。昭和13年に阪神大水害というのがありまして、まあ、阪神間水浸しになったわけですけど、その被害を受けて、そのまんま復旧されることなく廃絶していったと、まあ、いうわけですな。で、足屋で面白いの話を聞いたんですが、水車小屋はなくなったけれども、今でもこう川沿いに石垣に、痕跡は残っていると。ここに、水車小屋があったなということが分かるということと、でその頃使われていた石臼ですな、これたくさん何百って石臼があったようですが、それをこの壁に貼り付けて自分とこの家の塀の外側に、米つきに使った臼をはめ込んでいくという、まあ、それをまあアートとしてやられたようなことがごく最近まであったそうですな。見に行きたいなあ言うて言うたら、いやいや去年潰されました言って話聞いて残念やなと思ったんですけど、まあ、それぐらい芦屋では米つき、酒米の米つきが盛んやったということで、今回日本遺産の認定の中の一つのポイントになったというわけですね。それがまあこの間芦屋でお話を聞いて分かりました。その時のお話に、西宮にもたくさんあったんですよというふうなことを言われたんで、西宮市の情報公開課市役所の行政資料についてはいっぱい、古いもの持ってらっしゃる。そしてまあその中でも歴史資料については歴史資料チームっていうのが作られてて、まあ、そこにたくさん資料が残ってるということ、いつもお話を聞く住田さんに資料ありまか言ってちょっと聞いたんですけど、今日は西宮市役所の東館、あの大きな市役所の横 の駐車場になってる建物の8階に事務所がありますが、まあ市民に公開されてて、いつでもいつ行っても昔の資料を見せてくださる。今日はそこへ住田さんをお尋ねしてみようと思います。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
急にお尋ねしましたけども、はい、この間電話で言ってた資料はありましたですか？
はい、ありました。
ありがとうございます。どんな資料やろ？
まず明治18年の、うん、西宮の地図ですけれども、
はいはい、
そちらに水車小屋の地図記号とともに、はい、建物 の形が出てました。
はい、
ね、上で行くと、はい、水分け谷ですかね。
水分け谷、はいはい、はい、銀水橋あるとこですな。
はい、そこから北に上がったところ、
はい、北に上がったところから
順番に下に一つ二つと水車小屋のマークがありまして、あとは宿側の、
はい、
東側をずっと水車小屋のマークが書かれてます。
はい、あ、そうですか。はい、まあもう縦一線がずっと通ってますやろ。広い道が、あれは高齢の浜のあたりからもうまっすぐずーっと上に通ってる道が縦一線で、
はい、
これ 磐岳を通って山口町の方へ行く道ですけど、
はい、そうですね。
ね、あの道のちょうど苦楽園のあたり、銀水橋のあたりにあったということです
ね。そうですね。そこから、南にも北にもあったようですね。
うん、
はい。上から数えていくと、はい、1,2,3,4,5 と数えていくと、はい、だいたいここで分かるのだけで15個水車小屋のマークがついてます。
そうですね、
はい。
はあ、川の東側、
はい、
一番上のところは今で言うたらあれですな、緑化植物園のちょっと下あたり、
そうですね、ちょうどそのあたりだと思います。
始まって、
はい、
で金水橋のところのあたりにいっぱいあって、そこからまあずっと川沿いに下まで行ってるという。
そうですね、獅子ヶ口町の真ん中ら辺をちょうど
通ってるような感じでしょうか。獅子ヶ口の真ん中通ってます、
はい、
なるほどな。それでこう矢印でここにありました、ここにありました、はい、いうことを印つけてくれたはる、
はい、
でその矢印のあたりにきっちりこうなんか建物のような印マーク、
そうですね、
ありますね、
はい、民家にしては少し大きめの建物がずっと、
うん、そうですね、
はい、並んでます。
普通の家より大きいね。
大きいですね、う
ん、
はい、
でこの一緒に見せてくれてはる写真がありますやん、
はい、
でこの写真は水車小屋の写真ということで思ったようです、はい、
そうですね、西宮獅子を作る時の写真アルバムの中から出てきたんですけれども、
はい、そうですか。
おそらく昭和30年代の前半に撮られたのではないかと思います。
ははは、そうですか、はい、いろんな写真があって、はい、門構えのついた屋根瓦も立派な建物に見える、これがまあ普通の家みたいに見えますけど、
はい、
これが水車小屋なんですね、
はい、の入り口だと思います。
立派な塀で囲んである、ね、やっぱり普段普通の人は入ったらいかんでというふうな構えになってるんですね、
はいはい、重厚な作り、
屋根の大きさからしてもすごい大きな建物ということ。
はい、
こちらの写真はそういう大きな建物の横に今人が立って佇んでらっしゃる風景ですけど、
はい、
この写真を見てもこれはとっても大きな家ということに。
そうですね、お家にしたらとっても大きいです ね、
そうですね、幅がさあ10メーターぐらいあって、
はい、
奥行きといいますか、その屋根の長さが30メートルから40メートルぐらい続いてる、
はい、
そういう建物が何棟もあると。
そうですね、
これが水車小屋かという感じですね、
はい、
それでこのもう一つの写真は中の写真、
はい、中の写真が
建物の中にこういうふうな石垣とか切り込まれた部分とかいうのがあって、まあ、そこに太い柱が立ってて、そして横に心棒が、作られている。でこれをまあ水車が回ることによって今度心棒が回されるわけですな。あ、なるほどな。そしてその横の別の写真には広い部屋の中に、石臼が並べてられていて、それを足踏み式の杵で、
あ、なるほど、
これ一番端の方に、
はい、
人が乗って足で踏むわけですな、
はい、
そうするとこう杵が臼の方へドーンと行ってこのお米が疲れるいう式なんですね。
あ、
でそれを人が踏む場所を水力でまあ水の力を使ってこの杵を動かすという式になってたんでしょうな。
なるほど、
そういうこう水車小屋の中の写真まであったんですね。
そうなんです、出てきたんです。
いやー嬉しいな、
はい、
そうでしたか、
はい、
なるほどなるほど。まあこういうふうな水車小屋といいますか水車場といいますか、そういうのが15台もあったと、
はい、
いうのが地図に載ってますか。
そうですね、少なくとも15台はあったと思います。
すごいな、それはそうでしょうね、丹波や笹山から運ばれてくるお米、あるいは播州から運ばれてくるお米が一旦ここへ来て、でここで精米されて酒の材料になるとこまで精米した上で酒蔵へ持っていくと、
はい、
いうふうなことがされていたわけです。へえ、ああそう、こんなとこがあったら一遍 見に行きたいですね。
そうですね。
残っていればよかった。
残ってたらよかったんですけど、ね、
もう今は何にも残ってないでしょ
う。うね、今は完全に住宅街に、
ね、
はい、なってますので、
そうですね、
はい。
まああの川沿いを歩いたらひょっとしたらあの石に、掘り込んだ跡とかそういうのは残ってるかもしれません。
そうですね。
ね、いやいや。貴重な資料を探していただいてありがとうございました。
いいえ、はい、
こんなん探すの大変やったやるなと思います。いやいや、あの住田さんにはいつもご苦労をかけてご協力いただいてますが、
いい
本当に今回もまたお世話になりました。確かに、宿川の上流には水車小屋があったと、
はい、
でその場所はここやというのがずっと印が入っていて、だいたい獅子ヶ口あたりというのがこれで分かります。
そうですね、はい、
ありがとうございました。またお世話になります。その時よろしくお願いします。
はいはい、またお願いします。
ということで昔のこの水車小屋のあたりの風景なども見せていただいて懐かしいなという感じがしたんですけど、このあの地図で見た場所というのは古式岩神社の近くなんですよね。でそういうことになると古式岩神社の前の宮司さん、まあ、私の高等学校の頃の同窓生なんですけれど、飯森、高俊さんにいっぺんお話聞きようと聞いてみたら分かるかも分からんなと思って連絡を取ってみました。で、まあ、今日はあのおいでいただいて一緒にお話録音させていただいたらよかったんですけど、ちょっと具合が悪くて、おいでになれませんでしたんで、その時にお話聞いたことをお伝えしたいと思います。なんとね、驚いたことに飯森さんのおじいさんは芦屋で酒造りしていらっしゃったという話、あの造り酒屋さんやったんやでという、まあ400年ほど前から内出の西倉町というところで、大開港、大きな海の光と書くんですけど、大開港というお酒を作っておられたんですって。酒造家さんやったんですな。飯森さんは古式岩神社におられたので、まあ、あの近くに水車があったことをご存知ですか言うてお聞きしたら、してますよと、ありましたよ、千足車と言われてましたというおっしゃってんですね。千足車、千足さんという人がやってはったんかなと思うんですけれど、で、あとあの川からあの水を引く樋がありますね。ずっと川の水をあの高い足を立てて、その上をずっと樋みたいにこう水を引いていくわけですね。その樋は木製ですから水に濡れると腐るんですな。でそれで具合が悪いということで、その木の樋に金属製 の補強をするんですね。内側にあの金属製のなんか、まあ、ブリキとか銅板とかそういうものを貼るんですね。でその作業をしてらしたのが松本さんというお方で、西宮製缶、缶缶ですね、西宮製缶という会社までやってはった。今でも獅子ヶ口にいらっしゃると思いますよとおっしゃってましたけど、その方が樋の補修補強をしてらっしゃった、まあ、そんなことまで飯森さん分かってらっしゃるんですね。まあ何にも知らなかったことを教えていただいて嬉しかったんですけど、飯森宮司さんのおじいさんが酒屋さんやったというのは驚きでしたね。まあ余談になりますが、なんで飯森さん宮司さんですねん、酒屋さんちゃいまんのかって言うたら、あの飯森さんのお父さんがあの何人かいらっしゃる兄弟の中であの学問の好きな方で哲学を学ばれ、で関西大学やら東洋大学なんか卒業して古式岩神社の宮司さんになられた。で飯森さんはその後を、まあ、息子として継がれたということで、まあ、今はもう飯森さんも引退されて、あとあの息子さん、新しい宮司さんになっていらっしゃる。代々これから、まあ、飯森さんの一家があの古式岩神社を宮司を継いでいかれるというふうなことになっているわけですけど、そのおじいさんが芦屋で酒造りしたはった。でそのことから芦屋 の水車小屋の話がよう分かってたというようなことを聞いて、 あ、歴史って面白い話になっていくんやなというふうに思いました。それから飯森さんのお話の中で宿河公園に水車の実物があるで、あるでということを聞きましたので見に行ってきました。確かにあります。阪急宿川の駅から、川の東側の道をこう苦楽園に向かって進みます。これは、まあ、あのいわゆる宿川公園ですね。ですぐに大出橋がありまして、三叉路に出会います。そのすぐそばの公園の中に水車のミニチュアが設置されているんですな、水を引く問いもちゃんと作ってあります。水車の幅は大体30センチぐらい、高さが2メーターぐらい、立派なもんです。実際にあったものはもっと大きいものあったんでしょうけど、まあこれは本物そっくりに作られたミニチュアの水車ですな。皆さんも宿河公園のそば車で通られたり、あるいは散歩で行かれた時、あの辺りでちょっと見ていただいたら、非常にのどかな感じといいますかね、昔の風景が忍ばれて、ああこういうのが川底に、川のそばに回ってたんやというふうなことが分かるんじゃないかなと思います。まあ、今回は、まあ、お酒に使われる米が精米される。でその精米するのがこの大昔はまあ、酒蔵でお米をつく人がいて、お米をついて、でなんかお米の粒も小さになるまで、半分ぐらいになるまでつくんですな。でそのお米を材料に、米を蒸して麹を混ぜて、そしてそれに水を加えて、ずっと置いとくとお酒が出来上がる、まあ、いうふうなことなんですけど、その、お米をつく作業が、まあ、初めのうちは酒蔵でできたんです。でところが酒を作る量が増えてくると、とてもじゃないが酒蔵の石臼ではの米ついてもついても間に合わんということで考えられたのが、芦屋川にしろ宿川にしろ、上流のこの勾配がきつくて非常に流れが速いところ、まあ、そういうところに水車をついて、で水車が回るその力を利用して水車小屋を建て、その水車小屋の中で、米を作る。で米は人が足で踏んでつくような米つき場じゃなくて、それを水の力で回すというか、でお米をつくのを水の力に変えてやらしたと、まあ、それでやっとこさこの、たくさんのお酒が作れるようになり、でその作られたお酒が船で運ばれて江戸へ行き大評判になったと、まあ、いうことで、ますますその水車小屋が大事な存在になってくるわけですね。たくさん作らないかん、そのために米をつかないかんという、まあ、そういうことが芦屋や西宮でずっと行われていた。ところがまあそれが、電力電気というものが発明されて、そういう力で薄子をつくような機械ができてくる。そうすると水車小屋もいらなくなってくるいうことやら、あるいは水害があった、まあ急流のとこですから、まあ水害、雨が降って水がバーッと出たりしたら、いっぺんにもう被害被るわけですね。まあそんなことで西宮の水車小屋も芦屋の水車小屋も壊滅的な打撃を受けて、そのまんま復興することがなかったと、まあ、そんなことでだんだん水車はなくなっていく。大きな建物があったのどないなったんやろうなと思いますけれど、今はもうすっかり住宅地域に変わってしまったというふうなことですね。まあ、そんなことがほとんど西宮のに詳しい人でも、よっぽど詳しい人でないとこんなお話ご存じなかったやろと思います。もう現在ないもんですからね、見に行くわけにもいけへんし、そういうごく限られた酒造りのための仕事場ですから、それに関係のない人にはあまりこう伝わっていかないということで、そんなお話もまああんまり知ってる人が少ないと いうふうなことだったんだと思いますが、まあ、今回、日本遺産に認定されたお話の中に水車小屋があった、そういう芦屋西宮の、川の上流の話というのがポイントに含まれてたということが分かりましたんで、ちょっと調べてみようということになったわけ、おかげさんで、西宮の酒の歴史の中にはそんな歴史があったんやなというの、分かったような次第です。で今回は、お酒に使われる米が精米された水車のお話を芦屋市の生涯学習家の森山さんに、それから水車があった地域の地図を西宮市の情報公開課歴史チームの住田さんに拝見させていただくことができました。そしてそのお話から続きとして獅子ヶ口地域のお話を元古式岩神社の宮司さんであった飯森俊孝さんにお聞きしたお話を、まあ、一緒にまとめてお届けいたしました、こんなお話もなかなか面白いですね。いろんな方にちょっとずつちょっとずつこう知ってることを覚えてることを聞きながら、それをこう一つにまとめていくというのも歴史を検証する一つの方法かなと思います。またこんなお話ができる機会があったらお届けしたいと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお届けしました。